こんにちは、公認心理師の小林です。心理カウンセリングをしたり、対人コミュニケーションの研究をしたり、音声配信をしたりしています。この番組では心理学や僕の臨床経験から得たことを日常生活で役立つようにお届けしています。今回は人を傷つける方が人から傷つけられるよりもその傷は残ってしまうよねという話をしたいと思います。人から傷つけられた経験の方が辛くて、心に残りそうなんですけれども、実は人を傷つけてしまった経験の方が記憶に残り続けて、後々自分を苦しめていくことになるんじゃないかなというふうに思うんですね。そんな話をしていきたいと思います。それでは本編をお聞きください。人を傷つけてしまった経験というのは誰にでもあると思います。若気の至りで片付けられればいいんですけれども、意外と残り続けてませんでしょうか。人を傷つけてしまうと自己嫌悪の感情を持ってしまって、その感情が後々まで続くように思うんですね。ある研究がありまして、2つのグループに分けて、それぞれエッセイを書いてもらうという実験が行われたんですね。1つ目のグループは他人を傷つけてしまったことを思い出してエッセイを書いてもらうというものでした。もう1つのグループはただ昨日会った人についてエッセイを書くだけというものだったんですね。そうしたところ、前者のグループ、他人を傷つけてしまったことを思い出してエッセイを書いたグループに関して、自己評価の低下が見られたということなんですね。心ない言葉をぶつけてしまったこととか、人を無視してしまったことなんかを思い出しながら書いたわけです。そうしますと、エッセイを書き終わった後に、自分はなんて冷酷な人間なんだとか、なんてひどい人間なんだみたいな感じで、自己評価が低下したということなんですよね。一方でもう一つのグループ、昨日会った人についてエッセイを書いたグループですね。そのグループは特に自己評価の低下は見られなかったそうなんですね。こういう研究からも、人を傷つけると自分のことを嫌になってしまうということなんですよね。人をやっつけるという行為は気分が良さそうな気もしますが、現実は違います。その後自己嫌悪になるんです。それからここが重要だと思うんですけれども、傷つけられたことによる傷つきというのは助けを求めやすいです。例えば人に相談したりとか、カウンセリングを受けたりとか、何か癒しを求めたりっていうことがしやすいと思います。一方で人を傷つけたことによる傷つきは助けを求めにくいんですよね。なぜならば罪悪感があって、自分はひどいことをしたのだから救われるべきではないっていうふうに思ったり、誰かに話すっていうことがためらわれるわけですよね。僕も人を傷つけてしまったなっていう昔のことをふと思い出して自己嫌悪になることってあるんですよね。僕は神経言語プログラミング NLP っていう、心理技術といいますか、セラピーといいますか、そういったものを習得するために学んだんです。 NLP でできることの一つとしては、過去の嫌な体験の記憶をイメージの力で変えていくことができたりとか、パターンを変えるっていうんですけれども、あることに紐づいて、過去の嫌な記憶が想起されるみたいな、そういったパターンを変えていくことなんかもできるんです。そうすることによって嫌な記憶にとらわれなくなっていくということなんですね。それで、 NLP を学ぶ中で先生からさまざまなワークを受けていくわけですね。実際に自分がワークを体験して自分が癒されるっていう経験をするわけです。そこで僕は過去に人に傷つけられた体験っていうのを思い出して、よしこれをあのテーマとして扱おうと思ってワークを、受けて、それによって、癒されるという体験を、何度かしたんですね。傷つけられた体験っていうのは比較的語りやすかったので、ワークのテーマによくしていたんですね。しかしですね、人を傷つけてしまった体験っていうのは罪悪感から語りにくいテーマになってしまうので、ワークで取り上げることができなかったんですよね。なので NLP を学び終わって習得した今、過去に人を傷つけてしまったなっていう嫌な体験というか罪悪感を、自分で一人でワークをして癒しているという状況なんですね。はい。まあ時には自分が傷つきたくないために人を傷つけてしまうこともあるかもしれないんですけれども、後々自分に響いてくるなというふうに思っています。今回は人を傷つける方が傷つけられるよりも傷は残るという話をさせていただきました。今回の放送はいかがだったでしょうか。これからもお役に立つような放送をお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いします。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。